ラジオで週刊富士田のりこ始まるよ、皆様こんにちは、そろそろ梅雨も明けようとしております。7月の、昼下がりいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、もうだらだら私が、いろいろなゲストをお呼びさせていただきながら、いろんな恋愛についてご教授をいただいたり、楽しいひとときを過ごしてきたんですけれども、今月からはですね、先人に学ぶということで、人生の先輩たちをお招きして、いろんなことをもうちょっとジャンルを飛び越えて恋愛だけにとどまらず、いろんななんか人生の訓示みたいなことが隠れているのではないかと思って、トークをしながら探っていきたいと思っております。今日の、第1回目の先人のゲストは、小田急線読売ランド前炉端焼き居酒屋ギョロを経営なさっている宮城由紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ママってお呼びしていいですか。
はい、
読売ランド駅前で、
はい、
ギョロという、
はい、
炉端焼きの居酒屋を経営なさって、
はい、
ママは実はスナックを以前経営してたということですね。
はい、そうです。
新百合ヶ丘でしたっけ。
はい、新百合ヶ丘で、
なんてやってました。
ティンカーベルっていう名前でした。ティンカーベル
っていう妖精が住む、
はい、そうですね、
魔法の国というイメージで、
はい
はい、ママがディズニーランドが好きということで、ティンカーベルという名前をつけたんですかね。
そうですね。
ママが一応ティンカーベル。
ティンカーベルでね。
はい。はい。まずね、そのスナックは何年経営なさったんですか。
15年やりました。
15年もやってらっしゃるんですか。
はい。
ちょっともう本当に今現在は居酒屋さんを経営なさって、もともとはスナックをやって、
はい、
さらに言ったら、じゃあ前職は何だったんでしたっけ。
前職、
はい、
そのティンカーベルやる前ですか。はい、それは、エステティシャンでした。
エステ、はい、その前は、
その前は、
はい、
その前は、
はい、
スタイリスト、食べられないスタイリストです。
スタイリストやってらっしゃる、はい、その前は、
その前は
学生さんということ。
そうですね、
学生、女子美術大学の学生さんということだったんですかね。
はい、
で、職業もいろいろ変わってらっしゃいますよね。で、あともう一つ聞きたいのは、結婚は何回。
結婚結婚、そこ来ますかね。
はい、ちょっと聞かせて。ちょっと、ね、
結婚は、入籍したのは3回、
はい、
離婚したのも3回ですけど、
はい、そして今は、
はい、入籍せずの、
はい、
実質結婚という
ご主人がいらっしゃる、ね、ということですかね。はいはい、私がなぜこう第1回目のゲストに宮城ママをお呼びしたかというと、
はい、
もうまずこうちょっと超音波的なハイテンションの笑い声から全体ちょっと、もう写真を見たらお分かりになると思うんですけど、これで60かっていう美しさとテンションの高さ。はい、昔からお世話になっているんですけども。
いや、とんでもないです。こちらこそお世話になってます。はい、
その若さの秘訣とで、すごく芯が通っているようでいて、こう様々な離婚遍歴を経る職業遍歴を経る様とかについて、
はい、
こんなラジオ10分か15分で聞けるあれではないんですけれども、はいはい、ちょっと聞けたらなと思っています。
何を。
だからそのママのそういう、こう人生遍歴のなんか、なんで
なんでやってこと、
じゃあまずすごく分かりやすく、じゃあ分かりやすくっていうか、分かりやすい私の興味としては、
はい、
じゃあ私はやっと結婚が一回できて、
あ、いいです、
一発できて、一発屋みたいな感じですけど、やっとこそできて、で周りにも大絶賛されてるんですよ。
ああ、
よかったねみたいな。
なるほど。
うちの主人とかはでかしたでかしたみたいな、なんかよくぞあいつをみたいな感じで。
あ、なるほどね。
うちの主人に頭を下げる人間もたくさんいるんですよ。
うん、
なんか勇気あるねみたいな。よくやったみたいな。しかも、ママさんは、宮城ママは私のお芝居の常連さんで、いつも来てくださって応援してくださって、
ファンですからね。
ありがとうございます。はい、裏筋という舞台で知り合った主人ということで、
はいはいはい、
裏筋の演技を見てよくぞめとったと言われているわけですよ。でもママは実際結婚3回なさってるじゃないですか。
はい、
知りましたけど、どうですかね。
どうですかね、本当に。
いや、見たところ、華やかな宮城ママですけど、そんな移り気なタイプとも思わないんですよ。
そう移りってわけではないんですけどね、
は
い、
その時分かって好き
そうですね、そうですね、そうですね、うん、まあね話すと長くなって本当そんな短時間では言い尽くせないですけど、
まあ、まあそうですよね、ママ、まあまあ、60年も生きてるわけですからそうですよね、じゃあ
そうですね、そう
なかなか語り尽くせないと思うので、じゃあそういう様々な経験をした上で、たった一回こっきり結婚したばかりの私に対して何か、うん、あの続ける秘訣みたいなものが、
いやだから続けられてないからあんまり ねちょっとアドバイスはできないと思うんですけど、
そう3回失敗するわけから、
そうですね、
ある意味ね、
うん、ある意味そうですね、
はい、そうですね、
まあ、失敗とも思ってないんですけど、
だそのポジティブシンキングがやっぱりこうねスナックを経営したりとか、うん、あの今もギョロっていうお店をやってる上でお客さんが日々来ては元気になっててるわけじゃないですか、その秘訣みたいなの知りたいんですけどね、
何なんでしょうね、うーん難しいかな、
でもこの60でこのハイテンションとかちょっと脅威ですよねじゃあその3回結婚なさって、
はい、
でまあ離婚なさってそれでもまた好きになるみたいなのって何ですか、
何なんでしょうね、だからその離婚しても、はい、うん、それぞれその離婚した原因が違うので、うんうん、あの こうなんて言ったらいいの
かな、
懲りない
あでも結婚するときはわーとか思うわけでしょ、この人と一生、
あそうそうそう、
一生
それはもちろん思いましたよね、
添い遂げると、
添い遂げるっていうかもう、あもう絶対この人おーって思う、
ビリッときた
と思うけど、うん、はい、ね、それがまあ添い遂げられない3回でしたけど、
うん、で次また恋するときは素直にわーって思うわけですか、
そう、まあそうなんでしょうね、
さすがのママもなんかちょっと私も恋愛に向いてないかもとか結婚に向いてないかも、
あ全然思いました、
思いません、
その向いてないとか、はい、だからむくむかないっていうのは、まあ、それぞれ違うと思うのね、
うんうん、その人と
によ
って、
そうそうそうそう、う
ん、この人とは合わなかったとしか思わないってこと
です
か、
そうですね、
ああ
でもまあ、うん、まあね、これはその離婚っていうのはお互いのことだから、
あ
相手だけが悪いことでもないし、自分だけが悪いことでもないしと思ってますね、
うん、なんかよくもうある意味私とか、まあ36ですから、うん、まあ、アラフォー世代としては、でそれで独身の人たちって結構こういくつか恋愛をして現在みたいな感じなので、こう私なんか人と生活するのに向いてないかもとか仕事に生きるわとか結構こう決めがちなんですよね、
あでもそれはね ある、はい、確かにあります、多少だからその、はい、おそらくまあ3度の離婚っていうのは、うんうん、自分で自分のことをこう考えるにね、うん、やっぱり忍耐力がない、その男性に対して、
はいはい、
もう嫌になったらもう絶対嫌だから、もうダメと思うとなんかこう修正が効かないっていうか、
うん、
もういやもう無理無理、この人と絶対無理と思うと、おうおう、もう無理なんですよ、だからなんかいろいろ周りに言われたり、うんうん、その相手に言われたりしても、うんうん、もう一度こう嫌だと思うともう嫌なんですよね、
その最短結婚生活は何なんですか、
それは、はい、一番最初に、22歳で結婚したんですけど、うん、9ヶ月
はあ、え付き合ったのは何
年？付き合ったのは4年です、学生時
代。あじゃあでも結構付き合って、
あでも長いですよ。
理解した。
そう長い長い。だから付き合ったら長いけど、うん、
で暮らしたら短い。
暮らしたら。あまあじゃあそれはかなり短かったけどね。嬉しそうに笑わないそれはかなり短かったけどね。まあそれもいろいろだからそれぞれ違うし理由がね。
でも嫌って思って。
それはだから相手が嫌とかじゃなくて、まあ、周りのこととかいろいろあって、
うん、生活っていうこの生活続けることが困難と 判断、
まあ子供だったっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、
なるほどね、
うん、へ、まあ、周りのその母親、向こうのお母様とかとのこととか、うん、お姉様とのこととかだから、うん、まあ今だったらなんとかなっちゃうんでしょうけどね、うん、は
い、うん、未練とかないんですか、こうあの人と続いてたらどうなってたわとか、だってそれがもう結構な数ある
あーねー、
人より可能性の中、イフの可能性みたいのが、あのまま通じたらどうなってたかなとかっていうのを思うとか、
うん、だからもうそこでもう嫌になって別れてるから、うん、あんまりそういうのって思ったことないし、うん、もうだから終わっもう、まあ、離婚して、はい、それこの生活が終わるわけでしょ、それじゃあもう次をこう見ますから、うん、あんまりその何しろもう過去はあんまり振り返らないみたいで、
もうなんか写真も全部捨てるとか言ってます、
捨てますって わざわざ捨てるんじゃなくて、うん、あのその引っ越しを実はね、うん、した時に、はい、もうなんかすごいいっぱいあってもうめんどくさい、でも、うん、もうまた別写真なんかまた撮ればいいものだし、うん、でもう別にいいんです、捨てちゃいました、うん、全部。うん、困ったこともありましたけどね、捨てたことで、
ああ、
じゃないですね、写真とかって、あんまりだから思い出はあんまり思い出と生きるってことはない、
あんまり振り返って
振り返らない、
もしかしたらとか思わ
ないのね、
毎回じゃあ結構もう誰かにどうのっていうよりは自分一人でやっぱ決断して、
ああ離婚とか、
はい、
あもう全然もうだから結論出してから親とかにも言うし、うん、
で相談ってしないですか、
したことないです、
したことない、
したことない、
はあ、でも今こういうお仕事されてたりこの性格だったらすごいいろんな人に相談持ちかけられますよね、
相談は持ちかけられるけど、うん、自分からすることはない、
どうしよう、
まあその恋愛に対しては特に、
あの彼こんなんだけど、
あないないない、
私に合ってんのかな
と、ないないない、全然ないですね、だからもう本当に結論出してから言うから、友達も、うん、もう いつも雪はそうだからって、
はあ、
絶対相談しないよねってずっと言われてます、
はあ、え例えばじゃあ相手もびっくりみたいな感じですか、もう別れるとか言ったら、
あ結構びっくり、
って、
うん、まあ結構びっくりが多かった、
へえ、うん、予期しない感じ、
そうなんでしょうね、
まあ、それはもう はっきりするんですかね、こうなんかなんですかね、悩んだりとかはします、
悩む、
はい、
あんまりな、
ないない
あんまりな、
はじゃあそのお仕事を結構変えてらっしゃる、まあ、その時々にこの以前お店を開いてたティンカーベルもとても素敵なお店でしたし、はいはい、今もヨミルランドでとても流行ってるお店ですから、うん、それぞれ商売も成功してるとは思うんです
けど、いや成功かどうか分かんない、
はい、
ね、
でもその多ジャンルにわたってるところって何ですかね、職業を変えてる、
ああそうね、だからそれはうーんそうね、あのやっぱり男性絡みが多いんですよ、ね、本当にその別に恋愛に溺れてうんぬんじゃなくて、うん、本当話すと長くなっちゃうけど、うん、まあいろんなちょっといろんなね、あの事件に巻き込まれたりとか、でも好きだらけだったかもしれない、若い頃は本当に、
なるほど、でも今はこう本当に自分の意思でお店をや
って、そう今はね、もうこの年になってあんまり好きだらけでもね、
うん、なるほどね、うん、これがこのお店をやることがこうママのずっと昔からの夢だったんですかね、
あだからそうね、あのティンカーベルをやってる時に、はい、もうあのある程度計画があって、はい、最初は10年でティンカーベルを閉めて、うん、でこの魚路をやろうと思ってたんですけど、うん、まあ、不景気だったしその時、うん、世の中がで、うん、ちょっとあのねそんなお金も貯まってなかったし、それで15年、
うん、
まあ、続けて、それであもう15年でやめなければまた20年になっちゃうから、うん、
はい、
で、あ、ここでじゃあ15年で締めましょうっていうことで締めたんですよね、
うん、
でも本当にティンカーベルを始めて何年かぐらいから、うん、その次の仕事は最後の仕事、次の仕事っていうか、うん、最後はもうそういうロバテ焼きみたいな家庭料理を作ってっていうお店をやりたいっていうのがずっとあったから、
うんうん、子供の頃の夢は何だったんですか。
子供の頃の夢、うん、やっぱりお店屋さんをやりたかった。
お店
っていうか、うち祖父が、
はい、
浅草の人間で、うん、でずっとお好み焼き屋さんをやってたんですよ。
あ、そうなんですか。
父方の方なんですけど、うん、で小さい時に、まあ、そこに行って、うん、なんかだから子供心に、あ、なんかこういうお店っていいなって思ってましたね。
へー、
うん、だから割とそういうのはずっとあったかもしれない。
客商売が
好きってことですね。そうですね、
まあ、結構会話しながら、
はいはいはい、
そういう明るい方だったんですかね、その方は。お好み焼き屋さんをやってらした。
いや、祖父は、まあ、表には、まあ、たまにしか出てなくて、うん、やってた人は、
はい、
その時の、まあ、奥さんだったんだけれども、
あ、その方が結構こう、
そう、芸者さんだった人で。
どっちに憧れたんですか、その職人かたぎな、そう、おじい様とこう商売上手な、その奥様っていうか。
だからその祖父はもう本当、私は子供の頃、うん、まあ、4年生で亡くなったから、
はい、
小さい時見てた祖父は怖くて、
うん、
でよく膝に乗せられたんだけど、うん、ちょっと怖かったんですよね、うん、でその祖父のその時の、まあ、すごい若い奥様だったんだけど、うん、その方は、うん、なんかすごい、あ、いいなと思ってました、子供なりに。綺麗な人だったし。
うん、なるほど、
うん、
じゃあちょっと最後に質問していいですか、
はいはい、
結構感慨深くなって私もほーっと聞いてしまったんですけども、なんか前世とか、こう
前世
は何だったかとか、
自分の、
はいはい、そういうのとかって。
妖精
ティンカーベルですか。ティンカーベル、
なんか妖精がいいなと思って。
あ、なるほど。じゃあ例えば今のご主人さんと、例えば前世はどういう関係だったんだろうとかって思います。
そんなの思ったこと。
なるほど。じゃあ今の職業が転職かどうかとかって考えたことありますか。
あ、そう、うん、転職なのかなと思う。ただ転職だったらもっと儲けられるはずだけど、それがね、ちょっと儲けられないから、そこはどうなのかなってちょっと思うんだけど、まあストレスにもならないし、もう何しろ家にいる方がストレスだから、だからここの漁路に来ればもうストレスが全然ないし、うん、だからまあ転職、それが、まあ、ストレスがないっていうことから言えば転職なのかなって思うけど、うん、
はい、
まあ、儲からないんでね、どうなんでしょうね、うん、
まあ、あとちょっと最後に言っちゃうんですけど、はい、もう一つ聞いていいですか、はい、もう数々ママの元に質問とか相談に来る人間って多いじゃないですか。こうどうしたらいいとか、
はいはいはい、
今の彼どうしたらいいとか、はいはいはい、この仕事どうしたらいいとか、はい、私もうどうしたらいいみたいな人がいるじゃないですか、うん、そういう人たちに対してなんか思うことっていうかアドバイスっていうかあります。まあ人それぞれなんでしょうけど、なんとなく共通して、じゃあ例えばママは、まあ、自分に正直だとか、なんかこう自分の感覚を信じろとか、なんか、まあ、意識的に思わなくても、う
ん、何か一つ、なんだろう、そのだからその相談に来る子たちっていうのは、うん、もうそれはまず相談しなきゃならないから相談に来ると思うんですよ、
うん、
でその自分で全部解決できる人っていうのは絶対相談にも来ないだろうし、うん、だから別に来てくれることはもう絶対私はもう、うん、精一杯、ね、心からちゃんと相談に乗ってあげたいとは思ってるし、うん、だからそのアドバイスとかがちゃんと正しいかどうか分かんない、うん、ただ自分 その今まで生きてきたさ、いろんなことで、まあ、話はしてあげられるけれども、うん、まあ、最終的に自分で決めなきゃいけないことでしょ、う
ん、そうです。ママとしたら真逆な人じゃないですか。
ママは絶対
に相談しないわけだから、
はいはいはい
はい、それで求めてくる人たちに対して何か思います。なんかまあこうやって聞くのは、私とかかなり人に質問をしたり相談するタイプなので、
だからそれはそれでいいんじゃないかなと思う本当に。だからその相談に来たいから来てくれるんだろうし、うん、だから自分で解決できるか相談にも来ないでしょ、
うん、
だからそれはあの、まあ、最後のところはもう自分で決めなきゃいけないわけだけれども、まあ全然だからそんななんかあんまりそういうの考えたことないね、うんうん、来てるんだから相談乗ってあげようと思うだけで、
まあ、あとはいつもママが、まあ、本当にリアルに私とかガンガン相談してるのでよくおっしゃってるのはこうあの自分のことを一番大切に考えるというか自分が一番いいなと思うこと、
そうそうそう、絶対それはそう、
人がどうのっていうよりは
だから最後はもう自分で決めなきゃいけないと思うし、
うん、どうしてもその人がこうだと思ったら、
うん、
こうしたいとかこうするのが気持ちいいなと思ったらしょうがないってことですかね。
いやしょうがないっていうかその自分がやこうしたいって思うことがやっぱり一番いいんだと思うのね。うん、だからやっぱり自分でそうね、うん、最後はもう決めるのは結局本人なわけじゃない。
うん、うん、なるほど、ありがとうございました。
いいえ、
ママすいません。今日は皆様、あ、ちょっと私もあのじんわりしてしまいました。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。こんな素敵な三宅ママがいるお店は、小田急線の、まあ私、鶴川に住んでいるんですけれども、その近隣でございます。小田急線の読売ランド駅の、何口ですかね、これは。
何口なんだろう。
何ですかね。
なんかあるみたいですけど。
新宿をケツにしたら右側ですかね。ホームから見えますね。
はい、
ギョロという魚にロバタのロと書いてギョロというお店で、はい、ママはいつでもいますので、
はい、
日月定休日ということで、もしよかったら遊びに来てください。
よろしくお願いします。
はい、魚の美味しいお店でございます。本日はどうもありがとうございました。
いいえ。
最後まで聞いてくださってありがとうございました。さよなら。